はい、始まりました。水曜オリジナはお相手は
しんとすけ、しんと
しんとすけ、しゅりのすけと
ケージャージです。
よろしくお願いします。3月18日水曜日生放送でお届けしております。
はい、お願いします。
はい、ということでね、やってまいりましたけれども、
はい、
ケージャーさんはどうですか、体の調子の方は。
いや、もう全不調じゃないですか。
全不調なんですか。
ありがたいことに、
あの先週 ね、
あ
の、
あ、そうですよ、
左胸でしたっけ。
左胸か、うん、と肩の間なのか内部なのかが痛くてっていうことで、
その次の日ね、あの病院行こうと思ったら一応もう閉まってるっていうことで。
行ってましたね。
もうそれから行ってないんですよ今日まで。
で、まだ
痛いと。ただもうここ 2,3 日はほぼあの 2,3 日よりは良くなってますよ。
だ、自然治癒力でどうにかカバーして。
だから何か分かんないですけど、
はい、
まあ、でもまだあの大きな咳とかすると、こっちにちょっと激痛が、ちょび激痛。
じゃあ
日によってちょっと違うんですよ、うん、角度によっても。
はいはいはい。
大きな呼吸もこの間呼吸するだけでもちょっと痛かったけど、今はもう大丈夫なんですよ。
まあ、咀嚼も痛いって言ってましたもんね。
そうそう、全部痛かったんですけど、今だから鼻水もすすれるっていう。
出せる。よかった。すすれすらできなかったんだ。
ふーってやるだけでもちょっとこっちが痛かったんで、鈍痛と激痛ですね。鈍激痛
な。鈍激痛相当痛いな。
俺あれかなと思って、よくお相撲さんが、
はい、
大胸筋部分断裂みたいにやるんですよ。
ほうほうほう。
でこっちもうオールになるんですよ。どんな暴行、金属バットで殴られたのぐらいの。
これはぶつかりでそうなるってことですか。
いや、どの瞬間か分からないですけど。
へ
え。俺あれなんかなと
思って。考えられるそういうやつって言ったら、もう寿武器パンチしかないんじゃないですか。
あ、可能性があるんですよ。
直接打撃というか。
いや、直接打撃受けたんですか。
圧だけで。
圧だけで、すごいな。
圧だけでこの金を断裂させる。
ワニ先生の小指の曲がった理由という
か。ああ、可能性もありますね。
ワニ先生が小指曲がったってのはなんだっけ。
なんか骨折か突き火か靭帯をこう伸ばして、
つまり強いダメージをお互い与え合ったんじゃないですか。
可能性はまあまあ。
いや、それだったらもういつの間にか気づくでしょ。それは
お互いね、みんなが知らんところでやってるからね、ケンケンガクガク。
うんうんうん。
一応もう徐々に、でももう行きたいではあるんですよ、もう逆に。
うんうんうん。
なんだろうと思って。
はあはあはあ、うん、なるほど。まあじゃあ解放には向かってると。
うん、でもどれ何なのかな、骨ではない気がしてきて。あのあと 2,3 日後になんか骨じゃないのかなみたいに思ってて。
外傷というか、
そんなすぐ治らんしょ、骨
って。外見た目とかには何もないんですか、そのオール
な。いです。だからオールになるはずなんですよ本当は。まあまあ一応どんだけちっちゃいのかなと思って、
はい、
ちっちゃいってのはどういうことですか。
いや、オールならんぐらい大したことないんかな、もしくはこの部分断裂が本当にちょっとなのかなと思ってしまって。
いや、にしてもまあ痛いっていうのはありますからね。
そしたらこの肩口のここに2ミリぐらいちょっと見覚えのないオールができてたんですよ、はい、肩のここに
2ミリって。それもうほくろじゃない。
2ミリもあるかなぐらいの、ずっとあるんですよ。見覚えがない。ここ指で刺したこともないし、自分で
飛行をついた覚えもないし、
覚えもないし
ケンシロウになった覚えもないし、
伝承した覚えもないし、
伝承もしてないし、
北斗
なんかなと。ここつながりなんですよ、でも俺の予想は。だからなんか腕立てした時ちょっと変なやり方してしまって、
うん、
手が滑るから外に。
なるほど。
内側にガッて力入れて腕立てやった時に、
はいはい、
変なことやったんかなっていう。
じゃあもうその説がまだ
濃厚と。ここかなっていう。ライン上はここなんですよ。
でこういうのって今左肩をケースさんさしてますけど、うん、なんか右が悪いからとかの可能性もありますよね。
あ、右が悪いからカバーしようとして、
はいはいはい、
左が悪くなるみたいな。
確かにバランス取ろうとしてね。
うん、
でもなんかもう肩甲骨の後ろ側がまた痛いんですけど、これはだからいつも来てるこの首の方の頚椎由来なのか。
肩甲骨も同時に痛いんですね今。
左の肩甲骨が、
左がもう死んでますね、
前も後ろも。左側がそうなんですよ。知らず知らずに無遊病で何かやってる可能性もあるし、
夜な夜な飛行をついてるかも。
そうそう、左側
結局飛行の線を捨てきれば、
激しい何かを、まあまあでも40超えると2個ぐらいまでは当たり前だと思うんですよ。
あ、これなんか、
まあ、僕ネタでもやりましたけど、
うん、40超えたらってのは聞きますね。
70超えたら5箇所ぐらいは当たり前に痛いっていうのがもう俺の持論なんで
40は2が
40超えはもう2つは必ず何かしら毎朝起きた瞬間に何かが起きてると思ってるんで。
本当なんだ。アメトークのなんかおじさん芸人でも
あるんじゃない、
同じようなやつやってて、なんかどことどこが痛んでるみたいな。
あ、痛みとか、
うん、
症状、まあ、ニキビも操作も。
ニキビもそうなの。
俺はもう毎日下痢だから。
お前毎日下痢。
毎日下痢。
なんでね、なんで。
なんでなんすかね。
食事療法、要はこの今なんかいつもやってるさ、それから来てるの。
なんすかね、固まったやつ久しく見てないっすね。
ああなるほど。
毎日下痢ってすごいな。
食事じゃない。いや
30代突入したからじゃないですか。
いや、
切り替わった
、
固め凝固剤みたいなやつがもう尽きたんじゃないですかね。
いや、相当固まってたな、じゃあ。お前29まで相当カチカチだったんだ。
そう。アニゾさんが毎日牛乳飲んでるシーンって来てますけど。
あ、なるほど。
あ、牛乳飲んだら何なの？
どうなるんですかね。
牛乳飲んだら良くなるのか。俺、牛乳飲んだら、うん、俺腹壊すようになってて、最近逆に。
ああ、俺も一緒だな。
分解できないからじゃない。
どういうこと？
そもそもなんかない人って言いますよね、牛乳が分解できない人、体にとって毒になる
そこまでなんだ。
昔まで、うん、でも、まあ、毎日飲むじゃないですか、給食とかで、うん、全然好きでいっぱい飲んでて、うん、もう好きやらば2個飲むぐらい、
うんうん、あ、給食の、
はいはい、で普通だったんですけど、うん、最近大人になってなんか免疫免疫なんかみんな言い始めてるじゃないですか、うん、よし俺も免疫だなと思って、免疫といえば牛乳だと思って、うん、牛乳久々に買って
たんですよ。明治の人間や
と思う。いやいや、おー、まあ、明治ってのがメーカーの明治、
ね、ややこしいな、
うん、そうそう、でこれで、まあ、牛乳飲んだらマジで腹壊して、でこれたまたまかなと思って、次また、調子いい時に牛乳飲んだらまた腹壊して、うん、これも確実だと思って、でも本当はあのこの前こっちの FM 那覇の、うん、ケイシー高飛車さんの、
うん、
あのわらば研究所っていうあのところに出たんですよ、
はいはいはい、
ラジオ番組ゲストで、うん、その前にあの牛乳飲んでこっちに向かってたんで、もう本当にこの収録中ずっとうんこ漏れそうだったんですよ。
なるほど。
その瀬戸際を楽しんでたんだ。
そう、だからもうやばい。
牛乳で腹壊すってことはもう分かってるわけでしょ？ 2 回、過去2回で。
じゃあ、あの2回目だから、これが2回目だからもう大丈夫かなと思って飲んだわけ。
それが2回目。
そうそうそう。
ド M 放送じゃなかったんだ。
ド M 放送じゃない。ずっと悶絶放送で。なんで俺がそれを楽しんでれば。
ああ。うん。なんか、下痢した時に、これもまた先週も出たんですけど、近代、金城大輝、高校の同級生。
バー金大君は久しぶりに。
金玉がでかい金大か。
ちょ、金玉がでかい金大、ややこしいんだけど、うん、金城大輝で、うん、ややこしい金大は、はいはい、あの、蒸しパンって売られてるじゃないですか、コンビニの。
うん、うん。
美味しいやつ。
美味しいやつ、うん。あれ食べたら固まるって言ってました
ね。
どういうこと？
いや、もうにわかにみんな信じられなくて、バカにしてたんですけど、本当ってばっつって。はあ、蒸しパンが、こう、歯をこう、なんつうの、緩くなった便を固めて出してくれる。
すごいね。あれ何、チーズ、
まあ、チーズ味とかありますよね。だから見た目がスポンジっぽいから、あいつバカだから。
乳製品だからかな。
それで思ってるんだ。
乳酸菌をぶち込んで、腹に、腸まで。
あ、でもイースト
菌これで。
牛乳が固まったやつがチーズだから。
もしかしたら。
っていうのもあるんですかね。
なんかでも、便はもう、なんだ、6割、7割はもうほとんど大腸菌らしいって、死骸って言ってた人がいたんですけど。
お
だったかな、
まあ、何かの。
博士が。
死骸っていうのは菌の死骸、
そうそう、大腸菌の腸の死骸、
あ、じゃあ食ったやつが出てるとかじゃなくて、そもそも腸にいるやつが出てるっていう
なのか、もしくはこのだから分解して菌になったやつ、要はちょっとややこしいけど、
あ、なるほど、
食った食物が菌になったもんが菌としていってんのか分からんけど、
あ、そんなシステムなんだ。
なんか、なんか言って、俺もちょっと牛乳は、俺もちっちゃい頃別に大丈夫だった気がするんですけど、うん、
はあは
あ、俺パンパンに腫れるんですよ、お腹下した時は。
はい。
お、で、赤ちゃん、赤ちゃんみたいな。お、あ、かわいい、ケイちゃんかわいい、とってもって思う。
何でしたっけ、イカ水とかもそうじゃないですか。
あ、それかな、俺、イカ水かなとも思ったんですよ。あー。しかもなんかでももうガスが溜まるから、
うん、
おならもポンポンポンポン出るし、腹下したら。
はいはいはい。
もう便ももちろん出るんだけど、
はあはあはあ、
牛乳はちょっと不思議っすね。別に飲めないっていうわけではないんですけど、
うん、飲んだら下してしまう。
なんかあれもあるでしょ、なんかいろいろ、なんていうんですか、加工の牛乳とそのまま牛乳みたいのとか、
は
い、
うんうんうん、
あんなのも意味あるんですかね。
調整乳でしたっけとか、
なんかそんなのとか、
あ、
意味あるんですかね。
俺が最近買ったやつ安いの買ったからかな。
調整乳、
調整乳っていうの、でも加工乳、加工乳
ほとんど別にそんな変わらないみたいな言い方も聞いたことあるんですよ。ただちょっとその成分をちょっと抜いただけで、みたいな。
ほ
う
ほ
うほう。要は、なんかチーズになる、加工乳はチーズになる成分を抜いて、それをチーズにして、で、加工乳はそのままチーズ抜いた成分でやってるみたいなとか。
ああ、なるほど。
なんかそんなちょっと
ちょっとだけ成分が少ないってことですね。
ちょっと抜いただけで別にそんなには変わらんよみたいな聞いたことあるんです
よ。聞いたことあるので、これも大型の人は乳製品で腹壊しやすいってのも聞いた。
あ、じゃあ俺大型だから
な。大型ですか、うん、
おー簡単にリンクした。
ちっちゃい頃は分からない。ちっちゃい頃は
大型はなんか、うん、そういう牛乳を分解するのがない人が多いらしいです。大型
あ、ないかもしれん。でも本当
みんながみんなではないですけど、だから苦手って言われたら大型って言ったらたま結構当たりますよ。結構の確率。
へ
ー、チーズ苦手、牛乳苦手っていう人に、
はあ、ただ俺、はあ、あのヨーグルトは食うんですよ。食うやつ、
はいはいはい。
であれでもあれって思う時があるんですよ。自分では気づかないです。腹が膨らんできたらあれってなるんで。
ヨーグルトなんてね、なんか腸内環境を良くする代表みたいな感じですけどね。
ただなんか相当発酵してガスがボコボコ溜まってるからいいのかなって思う時もあるんですよ。
逆にな
んか、
まあまあまあ、でも発酵食品を食べて
肛門がね、
そんなに発酵する
肛門が緩くてよ、おならが半端ないんですよ俺本当に。
あ、今現在ですか。
ちょっとかがんだだけでもプップップップ出るし、マジでも緩いんですよ。
あ、じゃあちょっと、あ、もう緊張緩めたら危ないんですね。
うん、多分ダメと思う。
へー、
もう信じられないぐらい我慢できなくなってる今。
ほー、
絶対出る、絶対に。
どういうことですか、絶対出るっていうのは。
いや、もう踏ん張ってんのに我慢して出ないように、
はい、
出るぐらい、出るだろうっていう、もうダメだこりゃ。
もう老化じゃないですか。
だからな、
締める能力が弱くなってるんじゃない
ですか。筋肉の問題。
そうじゃないですか。なんかこれはしょんべんの話ですけど、お風呂でしょんべんする癖がある人は、まあ、これ老化、まあ、おじいちゃんになった時にどこでもしょんべん漏らすようになるとかも。
マジ俺やし。
俺もするけど。
おお、じゃあみんなか。
漏らしてる？
いやいや、早さようや。
漏らしてる。
老化早さようや。
まだ全然大丈夫。
いや全然大丈夫っすよ。やばいでしょ漏らしてたら。
漏らすこともあんのかな。残尿がひどい時があるけどね俺は。まあ一応そもそも俺も尿もやばいんで。
だからおならもトイレでやるとか決めないと。
どんどん。あ、場所で。
意識で。いったらトイレもそうじゃないですか。トイレに行かない、便器に必ずやるっていう習慣とその筋肉に覚えさせないと平気で漏らしたり、おならもそういうことじゃないですか。トイレでしかやらないって決めないと、うん、平時出る、普通の時に出るというか、
しつけない、自分自身をしつけないといけないんだじゃん。
ないんじゃないですか、ね、
マイセルフだ、マイセルフ。
なんでかっこよく言ったんですか。
やばいっすね。
でも俺もおならめっちゃ多いからあるかもしれないですね。
お前毛穴から出てるから
毛穴から出てるってことよ。
もう
口じゃない、口から出てんじゃない、おならが。
いや、臭いだけやし、口が。
プーって出てるんじゃない、口から。
出てる、俺。口が臭いだけじゃなくて。
もしかしたら。
プーって出てる音も。
出てるんじゃない。30になったもん。
いやいや、30になりましたよ。
なったんだ、なんかやったパーティー。30パーティー。
いや、特にやってないですけど。
わかりやすくぐらい変わるはずよ。30とか。
何が変わるんですか、
なんか、体的に何かしらが。見た目もそうだけど。
まあ、でも、なんか特に変わったなっていう気は。しないんですけど。
あ、そうなの。
小指ちょっと曲がってきました。
元からやし。
本当だ。本当だ。
いや、元からだ。いや、ビフォーアフターが全然わからんから。
元からや
もん。前からめっちゃ
曲がって。変わった瞬間、グニーっていう音とともに。
はい、なるほど。
音とともに。
いやいや、これ18の時に曲がってたよ、もう。高校の時には。
剣がね。
記憶力が悪くなってるし。
そうですね。海馬が衰えてる。
うん。でも気をつけたいっすね、本当に。
うん。
俺も。
うん、
歯も痛いし、うん、
健康で言ったら、うん、俺が最近始めたのは
お
鼻うがい。
お
鼻うがいはこれめちゃくちゃ僕の中では良くて、
うん、
蓄膿症じゃないですか、
うん、
俺だからなんか要は鼻を丸ごと洗うみたいな感覚で、
うん、
キポって取って、
うん、いやミスターポテトヘッドじゃないんだから。
ポテトヘッド、
ポテトヘッド待ってたんすよ。
分からないんだよな。
ポテトヘッド待ってたんすよ。ありがとう。
ポテトヘッド知らないんだよな。
いや、トイストーリーの。
あ、そうなんだ。
ミスターポテトヘッドっていう。
目鼻口が全部取れるポテトヘッドさん。
そうなんだ。
もしくは福笑いじゃないんだから。
それじゃない。
それじゃない場合。
そうだな。
ポテトヘッド待ちだったから。
ポテトヘッドね。
いや、それで、うん、なんだよ、片方の鼻から水を入れて。
うん、これただの水？
う うん、これ生理食塩水っていう、これもちゃんと金出して買ったんですけど、これボトルとこの生理食塩水を作るキットみたいなやつをこの肩穴から入れて肩穴から出すっていうのをやったら、まあ要は僕が喉枯れる理由っていうのが、寝ている時にこの喉に後鼻漏って言ってちょっとネチョネチョが垂れてくると、でネチョネチョ垂れてきて違和感でうーんってこの喉をなんかやってるうちに傷ついて声が出づらくなるっていうロジックがあるらしくて、これを寝る前と起きてからこのちゃんとウニウニを取ることによって、
なるほど、
うん、喉がちょっと調子がいいっていう。
最近俺も喉枯れるようになったんですよ。
おお、
鋼鉄の喉で有名だったじゃないですか。
有名だったな。
有名だったんですか。知ってました、鋼鉄の喉って。
言ってた。
誰が
プラチナとか言ってた。
プラチナ。上行っちゃったやし、鋼鉄の。
行っても行ったら、うん、投げ銭とかでよく回ってたじゃないですか、純選手と。
うんうん。
で、何十件回っても、喉正常だったでしょ。
あ、まあ確かに。
で、うん、3件ぐらいあたりから、だんだん種類は兆しが見えて、
はいはいはい、
カスカスって。
なるほど。
だから、あの、仕切りを交換したりとかして、僕がもう大声で仕切って、やるみたいな、はいはい、それでも枯れてなかったんですけど、
うん、
最近から枯れるようになって、
そう、もうめちゃくちゃ枯れてる時やったから、この前あの起承転結で、うん、あの大声なんだっけ、
全力あっち向いてほいか、
全力あっち向いてほいっていう、はいはいはい、なんか何でも対決で、
うん、
で新藤助がその、全力あっち向いてほいをすることになって、うん、でよく、意味は分からんけど、うん、まあ、全力だからなんか大声出すっぽいじゃないですか、
はいはいはい、
うん、だからまああーとか、うん、あーあっち向いてほいみたいな、うん、適当に大声出して、うん、まあ、5分ぐらいやったら、うん、2人とも声飛ばして、うん、で次の日の昼披露宴の司会だったんですよ、
はい、
でやばいやつだって、うん、まあ、俺はもうちょっとカスカスだったから、
うん、
今日はちょっと鋼鉄の喉のシンに頼もうと思って、
うん、
来たらシンがおはようって言って、
小鳥の喉なってんだ、
ごめん俺今日声出ないやつだってっつって、でじゃあでもどうにか大声出したら、うん、要はこの会話レベルの声が出ないだけで、
うん、
本番の、レベルで声出したら出るかもしれない、
うん、まあまあ、
僕もよく喉枯れるんでそれは分かるんですよ、
うんうん、
普通の喋り言葉出ないけど、
はいはい、
あの大声だったら出ると、
うん、
だから、じゃあ皆さん、大変長らくお待たせいたしております、
うん、
本日は大変お忙しい中お集まりいただきまして誠にありがとうございます、うん、ここから入るんで、
うん、
その後にお前一つ相槌入れてと、
うん、
この相槌でまあこいつ喉
調子を見よう
と、いけるかどうか、
うん、
もうちょっとは喋れるのかどうか、ちょっとそれで測ろうっつって、
うん、
まあ、俺もカスカスの声で頑張って、まあ、うん、本日は大変長らくお待たせいたしております、本日は大変お忙しい中お集まりいただきまして誠にありがとうございますって言ったら、うん、隣ではいって言われて、
エスパイそうだ、
ちゃんとその当たればそれが一発勝負じゃないですよ、その前に、あの、うん、1時間ぐらいは、時間あるわけじゃないですか。
うんうん、ああ、はい、はい。
だからそれまでに裏でこそこそ、新郎新郎、新郎新郎、新郎、あ、あ、あ、主人大丈夫、この声だったらいけるやつさ、って。ちゃんとやって、はい、
結果。
俺もう泊まりでエスパーいといるんかなと思って。びっくりして、俺。それで笑いもなんかこらえる作業も1個増えて。
なるほど。
大変だった時があって。
なるほどね。いびきとかじゃなくて、いびきとかが。
あ、でもいびきもありますね、僕。
もうそれで喉がやられちゃったみたいな。喉
潰してとか。
うん、
やばいっすね。
やばいっす。カラオケ行っても、2時間とかのコースで入っても、
うん、
2曲ぐらいで枯れてから、うん、全然面白くないっつって、すぐ帰るのよ。どんなに面白いばーっつって。
わざわざ来たのにね。
死に変わる。
ワニ先生でも枯れないのにね、2時間。1日歌っても
枯れないし、あの人枯れてなくても何言ってか分からないの。滑舌がも
う枯れるとかいう概念ないかもしれないです、あの人。
入った時はね、マイクもこんなシルバーだったけど。
はい、はい。
2時間後茶色くなって
る。いや、汚いやし。
ワニ先生。
できんだろ、そんなの。そんなやつできるだろ。肛門にぶち込んでるよ。
肛門に。
どこで歌を押してるの。
まあでも喉も大変だね。
ただ僕の場合は弱ってるというか衰えた可能性があるんで、この休み期間中に。
ああ、喋ってないから。
これくらいの距離での会話しかなかったわけですから。
なるほど。
接客業で
そもそも論ね、自分のポテンシャル的な喉の力っていうのがもう衰えてきてるから、
はい、
今度はこの発声とか人工的にやっていかないともう間に合わないっていう時代が来てるのかね。もしかし
かもしんない。
だからもう30だから
ってことですか。だから大きい声出したらある程度いけるっていうのも、まあ、分からんけど、腹から出てるからっていう可能性があるさ。
はいはい、ああ、なるほど。
なんか喉から 普通出してる、あ、普通の会話レベルになると喉からだけど、
もう喉を開けばどうにかいけるっていう、う
ん、で腹からだったらどうにか、うん、その喉の負担も減らして声出せるのかなみたいな、はいはいはい、うんうんうんうん、でも気をつけよう
ね、ちょっとトレーニングが必要ですね、トレーニングなり対策が、うん、
はい、でも鼻うがいあれじゃない、俺もやってるんだけど、もう何十年。
そうなん
です か。鼻うがいは、でも俺吸うのはやめたんですよ。
吸うってどういうことですか。
なんか、俺、両手で水拾って、はい、とかやってたんですよ。まあまあ、ちょっとチューブもあったんですけど、はいはいはい、この普通の立ちの状態で。はいはい、ってなると、こう、頭痛が激しくなって、ずっと。なんでかなと思って。まあ多分吸ってたからと思うんですけど。でもそれからもう吸うことはやめて流し込むだけにしたんですよ。
あ、俺吸ったことはないです、
うん、多分吸ったらもう相当頭にずっと続くから、
あ、要はプールとかに入って水が入ってきてしまった時の頭の痛さですよね、
うん、あれ、はいはいはい、うん、まあ近いけどその由来じゃないんじゃないかっていう変な頭痛がし始めるんですよ。だからまあまあ、でも俺もいまだに普通の水を
すごいな、
こう手でやって鼻にこう入れてずっと上見てしばらく5秒ぐらい経ったら喉からうわーって出すんですよ。でも
結
果、結果ガーって出してるから多分喉痛めてますね。鼻は大丈夫だけど喉は痛めてますね。
いや、なんでそんな荒々しいことしてるんですか。
でもこれだけで俺もほとんどの、俺も鼻炎よくやるんですけど、だいぶ少なくはなったと思いますよ。ほとんど。
なるほどなるほど。やっぱ鼻うがいだ。
なるほど。俺もやろうかな、マジで。
うん、鼻うがいはまあお前の鼻のネチョネチョがどんだけあるかにもよるけど、
正しい、
全然やっといていいんじゃない。
正しいやり方本当にやった方がいいと思うから、調べてやった方がいい。
そう
っ
す、
間違ったら本当にひどいことになるから。
生理食塩水、
うん、まあ市販薬でも多分鼻の輪とか売ってるから。
鼻の
輪、うん、鼻うがいの鼻の輪。
鼻に関してはもう俺に何でも聞けよだな。
なんでよ、誰が鼻博士だもん。
だいぶ金使ってね、金使って、
金は使ってますよ、鼻うがいに。自備品こう借り換えましたから、これは。
まあ、なるほど、ね、は
い、ということでね、皆さんの健康情報もお待ちしております。
はい、
メールアドレス、origin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp までよろしくお願いします。
ただいま、オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日午後5時から7時まで毎日オンエア。沖江通りのスタジオ観覧も大歓迎。ツイキャス、ポッドキャスティングならいつでもどこでも。 YouTube、Ustream から動くオリジンメンバーもチェックしてね。何かを待つかのように。
78.0 FM Naha。Your radio station. Okinawa.
はい、水曜オリジンアウェイ撮ります。
はい、ます。
ツイキャスの方でアニゾーさんから、牛乳が大好きで学生の時まで毎日牛乳飲んで成長したよと。でも20歳に、20代になって毎日下痢するのでストレスかと思ってたけど、乳糖の耐性がないことに気づいてやめたら治ったと。
やっぱそうだ。
へー、そんなのあるんだ。ではなんで小さい時は大丈夫なのに20代になって気づくんですかね。
だからね、
それ不思議ですね。なくなるんですかね。で、まあ続けて、乳糖耐性がない人はチーズやヨーグルトなどの乳製品や乳糖を分解してあるアカディを飲めば大丈夫と。アカディっていう製品があるんですかね。うん、店頭であんまり見た覚えはないですけど。
カバディみたいな。
カバディや、うん、新種のスポーツのやつだ。カバディ。ね、アカディ。ね、チェックお願いします。
一緒に、
うん。
それを買ってまで一緒に牛乳飲むっていうのもめんどくさいですけど
ね。
まあ、
治すためにってことか、下痢を。
あ、そういうこと
なのかな。
多分栄養を取るためってことじゃない、もし あ、そういう乳製品の栄養を取りたい人は
なるほど
そういうやり方もあるよっていうね、うん、情報をいただいてます。じゃそれでは、真の新コーナーいきましょうか。
お、
はい、じゃあ行きましょう。新とすけ、新とすけジャージのラジオコント DX。
なんか聞いたことあるな。
いいっすね。
ラジオコント DX って
毎回ね変えていこうという流れで、
うん、そうですね。
新とすけ、新とすけジャージの、
新とすけジャージのラジオコント DX、
うん、
がこうタイトルになってんの。
今日のタイトル、
タイトルはいつも変わるから、うん、今日は
3人でやるか2人でやるか1人でやるかにも変わりますから。
あ、なるほど、うん、
で
今日は DX なんで、ね、
シントスケージャージ。
なるほど。今日はオチの後はまた、特に BG とかはなく、
はいって終わります。はいって終わります。
前回の反省何も生きてんやし。
一本締めで終わります。
オチを言ったら、
でも前回みたいにやったら普通のね、はい、普通のラジオっぽいからね。
前回みたいにやったら、
前回のその反省を生かすって
なると、あ、この BG を入れるってなったら、
なんか
あ、もうやっぱり。
入れましょうとかやったら。
もうじゃあやっぱ BG なしで。
はいがいいんじゃない、
うん、はいがいいんだ。はい、はい、はい、きっかけで。
うん、
じゃあ行きましょうか、
はい。はい。
ラジオコント、メイドの土産。
くそ、俺もここまでか。
タワだよ。こうして額に銃を突きつけられているお前の姿を見るのはなかなかいい眺めだ。
まさか宮城、お前が裏切り者だったとはな。
裏切り者？
おい、タワだ。お前まさか、宮城が金の力で裏切ったと思ってんのか？
何？
こいつは20年以上、俺の右腕として働いてたんだよ。
俺があんたの組に潜り込んだのも、すべて親分の計画だったんだよ。
くそったれ！
いいメイドの土産になったな。
うるせえ。何がメイドの土産だ。
そうだ、もう一つメイドの土産話を聞かせてやろう。
なんだ、まだあるのか。まさか他にも裏切り者が。
おい、知ってたか、エビの尻尾ってのはよ、ゴキブリとほぼ同じ成分でできてるみたいだぜ。
それがどうしたってんだ。
いや、最近知ってびっくりしたから、お前にもメイドの土産話してどうかなと思ってね。
いや、どうかな思ってじゃなくて、いやいや、メイドの土産話で雑学おかしいでしょ。
ゴキブリで思い出しました。
ん？
ゴキブリって本当は自分が飛べるって知らないみたいなんですよ。
はい。
ただ自分の身に危険が及んだ時に IQ がぐーんと跳ね上がって、その時初めて自分に跳ね上がって飛べるって知るらしいです。
いや、雑学かぶせてくんな。おかしいだろこの状況で。殺されるんだよ俺。へえ、そうなんだってなる。
最後に知的好奇心が高まって嬉しいだろ。
嬉しくないよ。や、
おっと、そろそろ時間だ。
お、
あばよ。
ま、待って待って、落ち着いてくれ。頼む頼む、少しだけでいいから話を聞いてくれ。
おお、この号に及んで命乞いか。まあそうだな、その話によっては考えを変えることもあるかな。
うん、金だろな。そもそも俺の命を狙ったのもしのぎの奪い合いが掘ったんじゃないか。1億いや3億だぞ。それに俺の組が持っているしのぎの 50% をお前らにやる。どうだ、悪い話じゃないだろ。
ふざけんじゃねえ。俺はそんな話が聞きたいんじゃねえんだよ。
親分舐めてんのかてめえ。
そんな。
俺が聞きたかった話はな、聞いて誰かに話したくなる話だよ。
ん、雑学？
最後にチャンスをやったってのにバカなことしたな。あばよ。
あの世界的に有名なピカソっているだろ。
あのピカソ？
そう、あのゲルニカとか書いたあのピカソだよ。
そのピカソがどうしたってんだよこの野郎。
うん、そのピカソの本名はパブロ・ディエゴ・ホセ・フランシスコ・デ・パウラ・ファン・ネポムセーノ・マリア・デ・ロス・レメディオス・クリスピン・クリスピーノ・デラ・サンティシマ・トリニダート・ルイスイ・ピカソって言うんだ。
めっちゃ本名長いっすね親分。
よし、助けてやろう。
なんか助かった。
はい。
そんな寂しくない。そんな単発の、はい、
はい、ありがとうございました。
いやー、メイドの土産というね。
いやー、3分のね、
長編コント、
うん、長編コント
3分ですか。
うん、もともと芯がこれもまたね考えてもらえて、
そうですね、
と3時間の超大作をギュッと今ね。
あ、これ3時間のやつを、
オペラを
5分か3分
で、オペラだった
のよ。オペラでしたよ。
もともとオペラのやつをラジオコント用に、
うん、はい、いやー、ありがたい。
3分でギュッとして、
シェイクスピアの代表作を、
これシェイクスピアが書いたのこれ。
そうそうそうよ。
そうだったんだ、うん、人のやつだったんだ。
ギュッとしてきました
ね。じゃあお前はこのストーリーをまとめたんだ、あらすじを。
まあそうですね。
なるほどね。
いやどうだったんですかね。なんか感想もね送ってほしいですね。
そう
ですね、
今ね。そうですね。
少し送りながら。
毎週ですからね。
そうだね。
もうこれはもう大城くまさんからも今拍手来てますし。
あ、ありがとうございます
ね、うん、国分寺さん、加藤ちゃんさんからも拍手来てますから。
いやすごい、
拍手の絵文字が2つも来てますからね。これは相当評価高いんじゃないですか、
うん、
はっきり言って
継続していきましょう。
よっしゃ、うん、やっていきましょう。
はい、
いや、ありがとうございます。
ありがとうございます。
他のコーナーも行きますか
ね、うん、でまたガジュマルファミリーの4コマは今日大城くまさんがね、うん、出てましたんでね。
お、
はい、そちらの方もぜひチェックしていただきたいと思いますよ。
お、
じゃあちょっと、はい、メールも行きますか。
行きましょう、
行きましょう、
はい、行きますか。
お願いします。こっちか。はい、
できる、使い方わかる。
いやいや、いつもね逆になっちゃったな。
目覚めよ、ケージャージ世代。
よいしょ。
はい、
今日もいっぱい来てますよ皆さん。ケージャージ世代、うん、ね、ケージャージが生まれた世代のことをね、掘り葉掘り、うん、掘り返してみんなで会話しようか、そういうねコーナーですけども。
なってますからね。
うん、
ちょっと待ってくださいね。
できる？できる？メール。
ちょっとこれ、iPod の調子がね、いや、触れてるから。あれ？何これ？
iPhone に変えたんじゃないの？
iPhone に変えたよ。
自身の携帯は。
この、
あ、携帯もね。
もう iPad も、
うん、
サクサクやらんと。
あ、いけたいけた。はい。
じゃあ、まずは、こちら行きましょう。水曜オリジンアワーの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
東京から国分寺の加藤ちゃんです。
ありがとうございます。
コロナ対策の消毒で、ドラッグストアやら、あちこちの店のレジのおばちゃんたちの手がガサガサでした。加藤ちゃんもだけど、ということで。
いや、これコロナ関係ある？
いや、あるじゃん。
アルコールってガサガサなる。ガサガサなるんだ。
ガサガサなりますよ。
でもおばさんだから、もともとガサガサの可能性はあるよね。
いや、おばちゃんたちに謝れ、世の中の全おばちゃんたちに。
いやいや、全然、全おばちゃんたちに、ね、敵回した今。いや、でもその可能性はあるなと思って。
うん。まあでも、しょうがないっすよね、もう今はね。対策なんでね、
う
ん、
これはもう機能性重視でね、
うん、さあ目覚めよケージャージ世代ですね、うん、昔イギリスでやってたサンダーバードって人形劇が日本でも放送されてたよね。懐かしいね。沖縄だとサンダーバードってのもあったりするっていう人も手を挙げて、はーい、ということで。
あれイギリスなんだ、うん、サンダーバード、ね、
わかります。ワーン、
じゃーん、あ、そうそう、
みたいなやつです
ね。そうそうそうそう。サンダーバード、トロトロトロトロトロトロトロトってやつです。
おもちゃも持ってました、僕。
あれ、地球警備、なんだったかな、災害対策隊だったかな。
山がカパーって開いて飛行機ビューンって飛んだりするやつ
です。そうです、そうです、そうです。
秘密基地みたいな。
何個、5号ぐらいまで乗り回ったかな。潜水艦とか、まあ、ロケットタイプ。
4号の飛行機のおもちゃも持ってました。
あ、マジで？
緑色のなんか。球体みたいな飛行機。
あれ乗り物が4号とか5号とか名前があるんだ。
そう、番号振られてて、う
ん、なんか恋愛も読もなかったかな、
あれ恋愛もあるんだ。
メンバー同士のなかったかな、なんか、
ひょっこりひょうたん島みたいなことですよね、日本で言うところの。あ、まあ
そうですね、
人形劇、
まああったということで。さあエジプト情報も来てますね。地球の歩き方に投稿した1989年に旅行した読者によると、アレキサンドリアでおまわりさんとおしゃべりしているうちに仲良くなり、パトカーに乗せてもらった上、お土産にパパイヤをもらったそうな。沖縄でもできそうじゃないっていうことで。
そんなことあるんだ。
エジプトで、エジプトでね、
警察とそんなに仲良くなれるんだっていうこと。
何のおしゃべりしてね、仲良くなった。確かに89年、当時
30年前。
すげえな。
でパパイヤあるんですね、エジプトにも。
うん、
南国だからね、ありそうじゃん。
南国フルーツ。
さあ、エジプト情報もね、また待ってます。予想来てますね。はい、ダム 76.1%、ショーの体重 46.6kg、桃心先生がボイストレーニングに出席された回数2回。ではではコロナに気をつけて放送ちまってね、ということで。
ありがとうございます。
ありがとうございます。今更ですけども、僕さっき噛みましたね。
あ、ゴキブリの、ゴキブリのやつですね。いや、今更だな。
うん、じゃあどっちだったか忘れても、まあまあ。
これも今更なんですけど、さっきのサンダーバードのサンダーって何すか？
沖縄でいうサンダーのことですね。要は、サンダー、サンダーっていう。
サンダー。
名前。サブローです。
サブロー。
サブロー、サンダー、サンダー。
はあ、はあ、はあ、
聞いたことないですか？
あ、ジラー。タローがタラーになるんですか？
そうそうそう。
あ、タルーか。
とか、
なんか。 タルジラサンラ、
サンラ、あ、サンラね、だと思いますよ。
なるほど。
さあ、あとは、メールになっております。どうぞ読んでください。
はい、では紹介していきます。はい、いつも楽しく聞いております、鳥広の義母です。
ありがとうございます。
先日は朱里之助さんがリタイムでくつろいでいただいてよかったですと、うん、あ、これ鳥広の義母さんから紹介いただいたサウナですね、うん、はい、リタイム、しかし如意棒が動き出したのにはいくらか恐怖を感じました。私はかつて動き出したことはありますんす。おお、やっぱりだ、
やっぱりね、う
ん、このサウナ入ってる時に自分のね下腹部にある如意棒が勝手に動き出すっていう話をして、うん、
なるほど、
これ何なのかなって話をしたら、うん、サウナ独特の話かなっていう話だったんですけど、うん、まあ、結論としては金玉は動くよって話だったけど、うん、平時でも如意棒までは言及できてなかったけど、
天竺への導きかもな。
いや、伸びてはいないよ、
矢印系で、あっちでよ、お前はあっちでよ、次あっち系をみたいな。
いや、如意棒はそういう反応はしてないんですよ、うん、伸びてはないですからね、如意棒だけど、は
い、如意棒って、如意棒ってなんかすごいですね、如意、
あ、なるほど、ああ本当はそう読むのかな、
尿意棒、うん、尿がこの女編の口だから、また
女編の口、
はい、すぐギンギンと
るっすね。ギンギンじゃなくていい、
もうやめて、
やめてじゃなくてね、いや、そういう方向に持ってってるんでしょ、また俺をはめようとしてさ。
はめる、
いやいや、それはいいよ、
もうないな、もう、
もうじゃないよ、
うますぎるわ、もう、
何が
ついていけんわ、こっちは、
仕掛けてないわ、
大変だわ、
いや、俺がついていけんわ、逆に。はい、それではこちら来てますね。
うん、
新たすきさん、ケージャージさん、こんにちは。青葉です、は
い、あ。ありがとうございます。
吉本さんの配信番組、ラフテー見ましたよ。あ、ありがとうございます。握手会ってアイドル側も緊張するだろうな。新たすきさんはどうですかと。うん、そしてケージャージさん、先週は温泉、はい、青森のチェックありがとうございます。
あ、はいはい。
でも、その前に病院行かれましたかと。
なるほど。
心配してくれてます。
心配してくれてますけれどもね、病院は行ってないと。
そうですね。
いうことですけれども、まあ、どうにか。自然治癒力で。
たぶんもぎ取りますんで、
ね。もぎ取るんかい。
左腕ごと。もぎ取って捨ててやります
よ。いや、怖さよや。本当に。すごいな。
それだけ、そういう覚悟で生きてますんで。
いや、すごいな。
大丈夫です。
どんな覚悟だば。
任せてください。
で、PS、自分の部屋にあるネパール募金代。先週は2万688円から、
はい、
今週は2万844円に増加。
ありがとうございました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやー、順調すぎる。
最近は友人が沖縄料理を初めて食べたのですが、はい、ジーマーミー豆腐、うまいと言ってましたと。
あ、まあ、あれはね。
うん。
今時だったら健康的でも良さそうじゃないですか。
確かに、
うん、ピーナッツ豆腐ですね、
うん、
甘いタレをかけて食べるデザート的な、
はい、デザートですね、
うん、これがまた最近、なんかちょっとおしゃれな、
うん、
ジーマーミー豆腐屋さんとかも平和通りとかにできてて、
うん、
専門店ってこと、
そうそうそう、
う
ん、それでなんかお土産に買って行ったりする人もいるみたいですね、
うん、の次とかに来そうか、来るかもね、
来たらすごいな、ね、
もう少し固めて、
あ、
したらもうほんとタピオカの代わりにジーマミをこう、
ジーマミが
放り込んで、
うん、そんなに、
う
ん、
ふっといストローで吸えそうっすもん
ね、
あれ、
ジュル
ルルルって、
あ、頑張ればいけるか、
うん、
まあ形状を今言ったみたいに固めて丸くするっていう、
今でもちょっとプルンプルンでしょ、
うん、まあ安心豆腐的な感じだもんね、ああ
来るかもしれ
ない、あ、すごい、マジで
ジーマミーブーム来たら面白いな、
ちょっとバイトしてる魚屋でやってよ、
ジーマミ豆腐、
ジーマミ豆腐あのカップに入れてチュルルルって吸うやつ、
あ、やって、
あ、
やってよ、
魚屋でやってやってよ、
メンタモとかも入れてさ、
なんでメンタマ入れれば売れるか、そんなもん
タピオカっぽく
口の中
ジーマミの中にメンタマ入れて
3粒ぐらい入れて全部の魚に口の中に、
なんでよや、
ジーマミ豆腐
なんで魚に入れれば逆に、
あ、魚を容器、
メイン魚やしや、
魚を容器にして、
あ、そうだね、魚を容器、
いや、魚食えや、なんで魚容器にしてれば、
魚も食うさ、
魚も食うか、
一石二鳥だね、
いや違うわ、
最高だ、
腸もややこしいし、こうなったら魚の話してるのに
すぐスケープごとするな、ほんと全部人のせいも、
いや違うんですよ、ね、
うん、
でこのあと配信番組ラフテーっていうのは吉本さんの、
はい、
今、まあ、注目されてるね無観客の配信のねお笑いを、
あ、すごい、
ね、見ていただきまして、僕なんかも出たんですけど、
よかったっすね、全国に見ていただいて、
う
ん、
そうです、
うん、まあ無観客の中でやるっていうのがね、
うん、
まあ初めてかなと思ったんですけど、まあ新藤助のトークライブやってる時はほぼほぼ無観客みたいな時はあったんで、その時に比べたら、
うん、
まあスタッフさんが5名ぐらい座ってる分、
確かに、
うん、
うん、なんか意外と 全然普通でしたね、
うん、なるほど、
笑ってくれましたしね、うん、スタッフさんも、
はい、
お役に立てて ね、よかったですね、
はい、うん、ありがとうございます。さあそれでは続きまして、来ておりますね、
はい、
ラジオネーム沖縄大好き、
ありがとう
ございます。
しんさん、しゅりのすけさん、ケイジャーさん、こんばんは。
こんばんは。
ホワイトデーに渡せなかったチョコを食べながらの放送お疲れ様です。食べてないですけどね。どうも、ラジオネーム沖縄大好きですと、しゅりのすけさんのフェイスブックに投稿されていた全力応援介護の現場チャンネル拝見しました。
あ、はいはいはい。
介護の仕事をしていると僕も見ていると共感することが多く振り返りにもなりましたと、
うん、おー、なるほど。
ケイジャーさんが演じる金城さんの指導、シュリノスケさんの演じる具志堅さんの声かけも本当に良かったです。次の投稿もあるのでしょうか、個人的にはとても楽しみですと、はい、来ておりまして、そう、これ先週もねちょっと紹介しましたけど、あの全力応援介護の現場チャンネルというところで、まあ介護の仕事はこういう感じだよっていうのを、まあ僕が新人介護士でケイジャーさんがベテラン介護士で、純選手がおじいで出ているチャンネルがありまして、
うん、
うん、これがまた次回もあと3作ぐらいから今からアップされると思いますんで、
なるほど、
ぜひごひいきに、ね、お願いしたいと思いますよ、
はい、
これが意外と本職の人からなんかコメントが来たり、そう、振り返りになるっていう基本的なことを書いてるから、
ちょっとやっぱお笑いも入ってる、
そうそうそう、
あ、
う
ん、
もうお笑いも入れつつみたいな、
うん、
そう、だからなんかもしかしたらなんか全力応援お笑いの現場チャンネルっていうのがあるとして、
うん、
なんか、観客にケツは向けないとか、なんかそんな基本的なことを多分お笑いで言ったら並べてるだけだけど、
うん、
なんかためになるんですかね、本職の人からしたら、
うん、なるほどね、
うんうん、ありがとうございます。
ぜひ見てください。じゃあ、はい、
はい、
ありがとうございます。
さあそれでは続きまして来ておりますね、ラジオネーム幼児京さん、はい、ありがとうございます。新都助さん、ケイジャージさん、こんばんは。
こんばんは。
いつも楽しく聞かせてもらってます。
ありがとうございます。
さて、先週は新都助のお二人の過去の話をよく、知り合い自体に聞くというメールを送らせていただきました、はいはいはい、ありましたね、
うん、
かくいう私はお二人と同級生です。
あ、そうなん
ですね。あ、そうなんだ。なのですいませんが、ここでタイトルコールをお願いしますと、目覚めよ新都助世代。
あ、なるほど、
うん、
来た来た、
来ました。生年月日書くとき、平成1年と書かずに、平成元年と書いて、ちょっとかっこいいと思ってる人、手挙げて、はーいと。
なるほど。
カードチャンさんフォーマットで、そう。確かに、1年って書かんな。
書かん、元年って書きますね。
うん。
ああ、そうなん
だ。俺たちから始まったぜ、っていう感じしますね。
まあそこまでね、
うん、
なんか優越感を感じながらっていうのも、ね、ありますけど、元年っていう、なんかな、うん、癖かな。1年っていう書く方がなんか確かに違和感ありますね。
平成1年ってあんま言わないですもんね、言葉でも。あんまり、
まあ確かに、まあ、
そ
か、
令和1年とはあんま言わないんじゃないですか。令
和元年、まあ、何年生まれって元年ですねって言うし、
言いますよね。
そっかそっか、確かにこれはそうだ。
じゃあ蛇年なんですね。
うん、蛇年だ。同級生で、ね、これをもちまして、目覚めよ新都助世代は最終回とさせていただきます。早さようや。長らくのご愛顧ありがとうございました。短いようやん。ケイジャーさん、今日はお元気ですか？
はい。
これからも皆さんのラジオを楽しみにしております。終わりと。
はい、ありがとうございます。
同級生だったんだ。
ってことも、幼児京さんの地元にいた不思議な人たちも送ってほしいですね、なんかね。
ああ、なるほどね。地元がどこかわからんけど。
ああ、なるほど。
うん。まあ、うちの地元でいう賢人みたいなことですね。
そうですね。
うん。まあ、この、幼児京さんのこのラートを使って、
うん。
パフォーマンス。鍵屋デフをするという。
はいはい。
話を、まあ、先々週ぐらいにしたと思うんですけど、
うん、
そのラートを使った鍵屋で風が琉球新報にも取り上げられてて、
やっぱり。
うん、ウェブ記事で見ましたね。
マジで。
うん。で、これはね、また、ちょっと皆さんも目にする機会があるかもしれませんのでね。
結婚式の余興会ではざわついてんじゃないですか。やべえやつが出てきたぞ、つって。これはやべえぞ、つって。
すごいやつが来たというね。
うん、
すごい。
うん。いや、幼児教さんにも今後ね、チェックお願いします。
はい。
さあ、そして追伸、今日のコント面白かったですと。
お、ありがとうございます。
ありがとうございます。
幼児京さんから来てますんでね。
いや、ありがたいっすね。
はい、
幼児京さんも下手したら、
うん、
はい、桃先生がキャッチして何か出るかもしれないですね。
あ、ガジュマルファミリーに。
ねえ。
うん、ファミリーの一員としてね。
我々もちょっとね、戦々恐々じゃないですかね、うん、我々も。
いや、俺なんかの出演回数が減るなじゃないよ。
幼児京さんが出る代わりに誰かを消すというね。我々
いや
恐ろしいな。
そんなにキャパ決まってんだ、うん、ゴリゴリに。
ちょっとラート買いましょう。
いや、あの発想が寄りすぎだから。
でもあれいいっすよね、本当に。
一応まあ舞台映えはすごい。
どんなって運ぶの？何あれ？あれなんか曲がるの？それとも、まんまあるの？
いや、鉄だと思いますよ、多分。
どうすんの？あれ。
確かに。
確かに。
なんかの軽トラかな？何で運んでんだろう？
しかも結構でかいっすから
ね。ねえ。だから体の大きさ分でしょ、要は。
そうそう。
広げ、足って
両手。実際僕たちが見たその披露宴の鍵ある風でも、うん、最後履けるじゃないですか。
ああ、はいはい。
はみ出てましたからね、ラート。
ああ、なるほどね。
ちょっと見えてますっていう。
はいはいはい。
もうラートどころか。
面白いところばっかりだな。
もうほぼほぼ見えてたね。
ほぼ見えてた。
全部見えてたから。
ああ。
それもまたお笑いになってたから。うん。いやいや、ピチョンピチョン聞かすな。
ああ、いいっすね。
いや、マナーモードにせえ。
へえ。
うん。ということでね、たくさんのメール、はい、ありがとうございました。
はい、どうも、はい、ありがとうございます。
じゃあ少し早いですけど、まずケイジャーさんのコーナー行きましょうか。
行きましょうか。はい、すっとこどっこいそばショーの本日の体重 46.5 キロ、
ね、どうでしょう、
46.5 キロということで、加藤ちゃんさん 46.6 キロ。
あら、
0.1 キロ差でね、外すという。
残念。
いつものパターンですね。
そうなんですよ。惜しいということで。はい、
3回に1回ぐらい当たる感じですかね。
まあ、
あんま変動しないから ね。
今日はちょっと順番もね、逆にしまして。
あ、そうだ。
おう、ということは。
今日の、じゃあ、沖縄のダムの貯水率 !77.8%!
いや、当たってないんかい。
惜しい。
76.1 で来てますよ。
惜しいですね。
申し訳ないです、本当に、加藤ちゃんさん、本当。
いや、今の演出
当たるんじゃないかみたいな雰囲気出したんですけど。
雰囲気出てたよ。
で、逆にこの長い歴史上、もしかしたら、3回ぐらいしかないです。逆の言い方したの。だからちょっと、聞いてる人にとってはちょっと新鮮すぎて。
ダム
今日はもうビールが進む。
ダムになって、そんなにじゃないよ。
相当ビール進むと思います。
いや、そんな興奮しない。
今日、逆だったー本当だーつってもう、LINE も、もうバンバンみんなに LINE。
いや、今日逆だったよつって。うん、いや、ちまたで話題になるか。
台湾あたりまでは行ってんじゃないですかね。
そうさようや。世界的に有名になってるやし。
まあ、そんな感じで、ダムの水ももうなくなってきてますんでね、皆さん。
うん、ああ、でも確かに。
喉が渇いたらもう唾飲み込んでください。唾を、ね。
まだまだあるよ。
加藤ちゃんさんが。
70%あるんだから、うん。
よし。
ビール飲むぞーって来
た。ああ、やっぱり。
大ファンだな。
加藤ちゃんさんもあばらやられてるんで。
いや、あばらやられてんの。
まあ、3ヶ月ぐらい経ってまだちょっと痛むって言ってたんで。まあ、なんかあったさ。年明け前に。沖縄来るときに、あばらやられましたみたいな。だから笑わさないでみたいな。そうそうそう。
あ、なんかありましたね。
やられてるんでね。
は
あ
は
あ
は
あ、お前も胸ずっと痛い時期あったもんな。
あったな。
お
でもあれはあの単純明快で、あの大島から、あの大島の橋からあのバンジーを輪ゴムでやるっていう企画で俺は胸からダイブしたから
そうだそうだ、
完全にそれで折れてるんだろうなっていう。
20メートル10メートル、
いや10もないと思います。5ぐらいですかね。
胸から言ってたな。確かに
胸から言って見事にあばらを言った
と。これあの YouTube でね、検索したら出てくると思うんですけど。
いや最高っすね。
わらしがみのチャンネルにもアップされてるんですけど、
うん、
あの僕なんか単独ライブで、まあ、一番最初の単独ライブで、で、シンが作った輪ゴムの手作りバンジーで、
そうよ、
バンジージャンプしようという企画で、もう本当にただの輪ゴムを1000本ぐらい、使って、太い一つの紐にして
1万ぐらいかけましたからね。確か
輪ゴムで1万相当買ったな。
いや、でもそんなもんで、そんぐらいでも足りないぐらいじゃない、本当に。
そうで、それを足にくくりつけて、であと橋桁にくくりつけて、でジャンプして、
愚かだよな今考えたら。
そう、戻ってくるかっていうので、もうこれ今考えたらいろいろ恐ろしいパターン考えきれるんですよ。いや、例えばゴムが外れましたと、
はい、
で橋桁部分はゴム外れたけど、うん、足の部分は外れませんと、
うん、
もう完全に海中で、
うん、
もう足を塞がれた状態で、
はいはいはい、
で俺金槌だから、うん、もう絶対溺れるわけですよ。
しかも金槌、
金槌なんですよ。
しかもそのゴム部分をイルカがな、加えて運ぶかもしれない。
ああ本当だ。
沖へ沖へと。
見つけたぞ。
そんなファンタジーある。
見つけたぞ。
何を見つけたわ。
足にゴム首ってる人間見つけたぞ。
いや、そんなピンポイントでいる。
なんか
世界中探して俺だけよ、それ。
前はいたけどな。
いやいや、痛い痛い
痛い痛い痛い痛い
痛い痛い痛
い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い
痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い。
そうそうそう、
橋の裏にバチーンってぶつかったと思うんで。
普通バンジーってこの遊びの部分の前に普通の紐ありますからね。
うん、
伸縮性配列の前に、はいはいはい、俺直ゴムを橋桁につけてるからこれ成功したとて橋桁に頭打っておしまいなんですよ、うん、とかなんか
危なかったな。
そうそう、だこれを撮影してるのももうお笑い気違いの神谷さんっていうディレクターなんで、
なるほどなるほど、
もうこれ俺マジでやばいっすよって言ってたんですよずっと、うん、でなんか
おあの何でも OK のお前が初めて断った
いやこれマジでやばいっすっていや普通に考えてくださいっつって、でもなんかシーンとかいけいけみたいな感じ でシーンはまだ分かるんですよ、うん、まあ、24歳ぐらいで若いし、なんかまあリスク分かんないじ
ゃ
ない
ですか、まあ若いから、
神谷さんは神谷さんでもう10ぐらい上なのに、
大人なのに
もうお笑い気違いなんですよあの人は、うん、みたいな、もうめっちゃカメラを流しながら、いいよいいよいいよつって、大丈夫大丈夫、いけいけみたいな、何が大丈夫だろうと思って、何が大丈夫なことあるかと思って、
神谷さんの想像を超える飛び込みだったんだよね、またね、
そうそう、
胸からバーンって、
そう、それで結局、一番良かったパターンで、橋桁のゴムだけ残って、うん、で、俺の、足の、ゴムが外れて、俺はそのまま落ちて、
なるほど、
すごい、でもやっぱ、ゴムと力ってすごいね。
うん、
この大島の名物この天ぷらを戻ってきてパクっていう、
はいはいはい、うん、
そのこの反動で戻ってきてるゴムが、
うん、
そのイカの天ぷらスパッて切り裂いてるんです
よ。あ、そうなんだ。
あ、そう、あれすごかったん
です
。
それはそれですごいね。
めっちゃもう切れた後のイカ持ってて、
いや、やばい
っす。だからその時もし真の顔面に
来てたら、もう
永久に顔面に若者の跡がついた芸人になってたから、
自分で一番出して
一番出して顔面やられ
てネジネジして
で、その若者が帰ってきて顔面を若者人間になってるところだったから、
だから指が曲がってる分助かったってことで、
そうですね、
出してたね。
いやいや、指が曲
がってる輪ゴムの軌道をスーッて
そんな灯籠流しみたいになってんの。ロロノアゾロの灯籠流しみたい
に役に立ったっていう話ですね。今役に立った
っ、あ、何が役に立つか分かんないですね。
今メールあったじゃないですか、
はいはい、
ベンビーからだったんですよ。
お、ベンビーさんから。
ベンビーからで、
おう、
あのキャンさんからケージャージさんが出てる CM が届きましたということで、
はいはいはい、
あ、でいい味が出てるので伝えてということでしたということで、
ああそう、
キャンさんからもいただきました。
だからケージャーさんが今ファミリーマートの CM 出てますからね。
そうなんですよ、もう
自分で見ました。
いや、まだテレビ見てないんですよ。
俺もまだ見てないな。
あ、一応なんか新 CM シリーズが始まってて、
俺ただの客なんですけどいい味出すんですね。
そうなんだ、見てみたい。かかずまさみさんでしたっけ。
あ、
変は見ました。あ、
そうですね、出てる出てる、
オリジンは見ました。
ラムちゃんとかもね出てて、
もうレギュラーでね、ラモちゃん出てますし、
いつものメンバーと、
はいはい、
いや、ありがたいですね。
先週告知してた CM っていうのはこの CM のね、
そうですね、
ことですので、うん、でまた動画ファイル送られてましたけど、ケイジャさんの携帯で見れるもんなんすか。
いや、見れないんですよ多分。
URL を送られてましたけど、それを押したところで
一回やってみましょうかね。じゃあもう一回
ファンが固まるんじゃないですか。
可能性ある真のさっきやってるでしょ、あのね、台本もらってるさ、あの今やってるコーナー、
はいはい、
あれでも全部送ってこれないから2回に分けないと。
え、
途中でも
文章ですら、
うん、これちょっと不安になったんですけど、不安とか心配になったんですけど、なんかこれでなんていうんですか、このキロバイトみたいな、
うん、
でなんか料金発生したりとかないですか。
別にこれは大丈夫、文章大丈夫、うん、全然大丈夫と思うんで。
すごいな、3分の台本も分割しないと送れ
ないですね。容量がオーバーなんで、
容量オーバーなるんだ。
ありがとうございます。
これ以上はもう載せきれませんって書かれて、
そうなんですよ。すごいな。
可愛いでしょ。
可愛いか。
可愛い、
可愛いなんだこれ。
牛乳飲んでやられてるんですよ携帯も。
いや関係ないわ。
牛乳につけてるんで。
牛乳つけてればや。
つけてるんでね。
アホやし。まあ、不思議の国のアリスでしか見たことない。
皆さん CM がやってるんで、ファミマのホームページから見てください。もうこうなったら、ね、沖縄県外以外の人は。
うん。
多分そうでしょ。ファミマ
の店舗でも見れそうですね。
ファミマの店舗。
なんかレジのあの。
ああ。出てくるかな。まあまあ、もしかしたらレジのね、横の方にも出てくると思いますんで。
ファミマで相当お世話になってるんで、言ったら、うん、コンビニといえばもうファミマなんで僕。
T ポイントも死に食べてますもんね。
死に溜まってるんだよ本当
に。今何万ポイント溜まってるんでしたっけ。
今は多分2万千ぐらいはあ
ります。すごいな。
2万3千ぐらいからちょっとビビり始めて使うんですよ。 CD 買ったり CD か本買ったりみたいな。ちょっと怖いんで、
いつか無効とかなったらもう
怖いね。
怖いですもんね。
そうそうそう。
2万戦すごいな、
うん、
はい、ということでね、またライブも来週の土曜日あるんですけれども、
はい、
オリジンライブですね。
これがそうですね、どうまだ今日決まる、
今日開催するかどうかを今日我らが
決めて
代表がね言うと思いますんで、
でいろいろ
その後からも集客 バーってね始まっていこうかなっていう、
ホームページでも発表する形
すると思いますんでね、ぜひチェックお願いしたいと思います、
う
ん
う
ん、
でも沖縄行けそうっすけどね、3人もなんかもう治ったんでしょ。
そうで一番大きいのがこの月曜日から、まあね、あのデニーさんが知事が、うん、
知事が、はい、
あの県主催のイベントはもう自粛しないことにしてやってますんで、
はい、あ、そうなんだ。
そうです、だから県主催の、例えば講話とか、うん、イベントとか祭りとかはもうやることになったんですよ、はい、
なるほど。
県主催のものをやるっていうことは、まあ、民間の皆さんも、まあね、やってもいいんじゃないかっていうところに行き着くと思いますんで、
う
ん
う
ん、
大丈夫でしょう、
はい、大丈夫かなとは思ってるんですけど、はい、どうなるかは今日の判断次第ですね、
はい、
はい、ということでまた皆さん本日もありがとうございました。来週もよろしくお願いいたします、はい、水曜オリジンアワー、お相手は
新戸助、新戸
助、朱里之助と
ケイジャージでした。ありがとうございました。